おはようございます。ミクです。今日は5月29日金曜日、現在の時刻が午前11時24分です。札幌は今日はすごく雨降りの予報だったんですが、外を今見る限りでは厚い雲に覆われてはいますが、時々晴れ間も見えています。このままね、晴れるといいんですけれどもね。気温は少し、下がりましたね。一昨日くらいが、昨日もですかね、湿度が、すごくて雨が降ってたのもありまして、急に暑くなりましたけれども、今日は少しね、風があるので涼しいです。もういい加減ね、羽毛布団を片付けようと思って、今布団乾燥機をねかけています。本当はね、天日干しは したいけど、うちは庭とかベランダとかそういうとこがないので、さすがにちょっと駐車場でね天日干しするのははばかられてですね。で、今花粉とか黄砂がひどいので、結局は布団乾燥機で乾燥させてから、掃除機、布団用の掃除機で吸って収納するっていうのが今のところなんとなくのルーティーンになっております。私はもう記憶力が全然ないので、いつこう、なんていうんですか、ダッシュータみたいなの入れたか分かんなくなったりとかしてて、でも基本的には、無印で売ってるレッドシダーだったかな、その棒を防虫剤代わりに入れてて、あら、削ればね、何度でも使えるって言ってね、もう削る道具だけはね、めちゃくちゃありますからね、うちね。その彫金で使うやつ、それでね、削って入れていますね。代わりに夏用の布団を下でちょっと干していて、それも一回ね、多分掃除機をかけた方が、本当はね、多分掃除機じゃなくてこっちも乾燥した方がいいんでしょうけど、疲れちゃうからちょっと悩みます。昨日はちょっとお風呂入んないで寝ちゃったんで、もうね、今お風呂を洗って朝から入ろうと思ってね、その前にまずエアロバイクやっちゃってからにしようと思っております。さて、恒例の宣伝でございます。このアカウントはサブアカウント扱いとなっております。メインアカウントが概要欄にございます。洗濯物が乾くまでという番組を友人のヒットと一緒に各週金曜日夜9時からやっております。インスタや X も動かしております。インスタはですね、放送がある日もない日も上げておりますのでね、ぜひチェックしてください。今日はね、金曜日ですが放送がない日なのでね、でも12時に、もうすぐ12時だったかな、予約投稿してるんですけど、はい、インスタ上がる予定ですので、ぜひご察しください。まずい、またリール動画の自転車操業だから、リール動画のあれがない、頑張って作らないといけません。よしよし、まあでもね、やることがあるっていうのも幸せなことですから、はい、ということですね。で、もう一つ個人の活動、私エズールという名前でソーシング作家をしております。7月25、26と札幌市の丸山公園駅徒歩4分マガシーさんというところでね、個展をやります。個展の名前がガラスドームシェルターと言います。ゲスト販売で光るめんめさんをお迎えして、新作の、文学であり神様である ぬいぐるみをね、委託販売という形で置かせていただきますので、ぜひね、光るめんめさんのファンの方も来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。でね、今日は何話そうかな、雑談。一応ちょっと、このサブアカウントではエアロバイクに乗りながら一つのテーマについて10分から15分程度話すエアロバイクトークというのをやっていて、いつも雑談マンでね、雑談マンっていうサイトがあるんですけど、そこでお題を決めています。最近やりすぎてね、同じものが出ている。あ、これいいかもしれないな、これやってないと思うね。今までもらったプレゼントで印象的だったものは何ですか。たくさんプレゼントをいただいてね、印象的だったもの、私はですね、基本的に自分の欲しいものが欲しいんですなのでわりかしリクエストして買ってもらうのが好きなんですね。なんていうか、こだわりが結構強いタイプなので、せっかくいただいてもちょっと使えないっていうか、使いづらかったり使うのが難しかったりすると、どうしてもこう家に置きっぱなしになってしまって、とてももったいないなと思うので、基本的にはこうリクエストして欲しいと言ってもらうのがね、好きなんです。でも、もちろん関係性にもよりますし、言ったらこう欲しいって言った時に相手の忙しさの状況とかあるじゃないですか。わざわざそれを探さなきゃいけないっていうことが大変だったり、あとその方のこだわりもあるじゃないですか。自分が好きなものをその人にあげたいっていうこだわりの方もいらっしゃるので、あまりそういう強制したりとかは絶対してないんですけど、基本的にはまあリクエストを聞いていただけた方がとても嬉しいなというタイプではあります。そうですね、この間もちょっと話したかもなんですけど、その会社を辞めるときに、その高齢で卒業ビデオみたいなのを作ってもらえる時代だったんですよね。で、その時にその皆さんの写真のアルバムだとか寄せ書き的なもの、だから寄せ書きって普通色紙にいっぱいこう一言ずつ書くとかじゃないですか。そうじゃなくて、あとベリベリベリって剥がして写真とか何かいっぱい入れられるようなものに、本当分厚いアルバムですよ、あれに作ってくれたんですよね。で、そのアルバムの仕切りをしてたのが多分ヒットで、最後のページにすごいヒットのいっぱいメッセージとか一緒に撮った写真とか載せてくれてて、今でもそれはすごい、どっちも DVD その映像を作ってくれたのもアルバムも宝物ですね。本当に嬉しかったな。あとなんだろう、なんか夫もそんなサプライズとかするタイプじゃなくて、基本的になんか夫のもこう欲しいものが欲しいみたいなタイプなので、割とざっくばらんに言うんですけど、あとは誕生日の当日に祝わない、記念日とかね祝わないと意味ないじゃんっていうタイプではあったんですよ、結婚した当初は。でもどうでもよくなってだんだんね私もなんか、ねこうダラダラしちゃうタイプだから、まあいっかって感じになっちゃってね。 で、その時に、まあ、平日普通に仕事ですよね、夫が。で、私の誕生日が平日とかっていうこともまああるわけですよ。で、その時に、なんかいつの時からか、お花屋さんに仕事終わり行って、ブーケを買ってきてくれてた。くれてたっていうか、基本的にはくれているのかな。今ちょっと引っ越したりとかして、お花屋さんがなかなか近くにちょっと、いや、ないんですよね。夜までやってるようなとこが。だから、ちょっと、今年はどうだった？なかった気がするんだけど、去年か。でも、そういうことをね、してくれてたのはすごい嬉しかったですね。あまりそういう、なんていうのかな、若い時に本当はそういうのってしてほしいじゃない。で、そういう時は全然してくれなくて。でもいいやって思ってからやってるから、まあ普通だったらね、もうせえよってなる パターンのこともあるのかもしれないけど、まあ言ったら遅いも早いもないのよね。結婚してるからずっと続いてるわけだから、同じ相手と。だからなんか、あ、もういいやって思ったけど、もういいやって思ってからこういうことがなんか本当の意味でのサプライズみたいなことがあるんだなと思って、すごい嬉しいなって思ったし、なんかそういう意味で確かにその人に期待しないっていうか、こうだったら嬉しいけど、まあ違ってもいいかって思えることっていうか、思えるような関係性になれるっていうのは、すごく幸せなことだし、まあそれに、なんていうのかな、甘えずにっていうかさ、もう別にいい、最初もやんなかったんだからいいだろうじゃなくて、なんかこんだけ何もやらなくても、うるさく 言わない 嫁になんか買ってってあげようかなって思う、そのうちの夫の少し、本当にちょっとずつの変化ですけど、なんかそういうのもいいよなって。だから私はとにかく返信が遅いのが嫌なタイプではあるんですけど、こと人の成長においては、人なんてそんな簡単に成長しないんですよ。言われたからすぐできるようになるとか、3ヶ月努力すれば英語ペラペラになるとか、そんなわけないんですよ。 やっぱり年単位、10年単位とかで、特に大人になると変わるのに、1個変えるのにすごく年月がかかる。でもそれでもいい、なんならもう変わらなくてもいいけど、変わる努力をしてる人がいて、でそのなんかこう優しさみたいなものをもし自分に分けてくれる時があったら、遅えよってよりも、まあよかったなって、ありがとうっていう気持ちで受け取れたらいいなと思います。ただね、本当にね、変わんない人っていうのもいるんだよね。本当に自分のその、何て言うのかな、その場その場の、よく見せようと思うとか、自分の演出のためにそういうことをして、なんか、いや、いいよって言うと、なんか、こんなにやったのにみたいな感じでね、怒ったりする人もいるんですよ。で、私も多分その血が流れてるかなと思うので、嫌だなと思うんですけど、何の話をして、印象的だった、プレゼントって、印象的だったものはだった。そうだな、たくさんいただいたのにね、薄情ですよね。 でももうすっごく、本当結婚してからやっぱり、なんていうかね、その遠く離れてるので、そうだな、そうですね。あと最近はあれなんですけど、一時期夫のお母さんが、私がその部屋着に凝ってて、スナイデルフォームが好きだっていうから、スナイデルフォームをわざわざ買いに行ってくれてた時があって、本当に頭が下がる、そんなこんな使えない嫁にそこまでしてもらうことないと思って。でも最近はもうそういうさ、高いしさ、 お母さんたちも高齢になってさ、お父さんもちょっとお病気が進んでね、外とかなかなか出られなくなっちゃったんで、本当こんなんでごめんねみたいな感じで、でもいつもすごい可愛い部屋着をくれて、私がいつも引きこもりって分かってるから、お母さんが部屋をで快適に過ごせるものをね毎年買ってくれるから、毎年いつもそれを着倒してるから、もう2年くらいでボロボロになるんで、多分一番着てると思う。なんか印象的っていうか、だから嬉しいよね、そういう自分の生活スタイルを分かってくれてて、でこれ着て外出なさいとかだって言えるわけじゃん。なんかね、みくちゃんいつも家にいるけどさ、でこれ着て外出たりしてとかさ、ヨガウェアとかそうやってこれしてヨガやったらとかもできるわけじゃない。だけど家でいるのが好きだから、あったかい、私が秋の誕生日なんで、あったかいホワホワのやつとか、今年っていうか、まあ去年か、去年は中があったかくて外がシャカシャカしてるから、ちょっと外になんていうの、新聞とか取りに行くのもいいし、そのままこう家事とかやっても水跳ねてもう多少なんていうの大丈夫みたいなやつくれたんだよね。それは来年下ろすよって。もう今年は、今年っていうかもうこの間まで2年くらい前にもらったのをずーっと着てるから、本当にずーっと着て、冬の間毎日着てるから、もうボロボロです。毛玉と黒い毛玉までできてるんで、もうちょっとそれはね、今日お役御免にさせてもらおうと思ってるんで。でもそういうなんか自分の趣味とか生活スタイルと合ったものをプレゼントしてもらえるっていうのはとても嬉しいですよね。そうなんです。だからまあ最初のに戻りますけど、そのいろいろ皆さん生活があるから、私が何が欲しいかなって悩ませる時間もね悪いかなと思うので、基本的には何が欲しいと聞かれたら、こんな感じのものが欲しいという方がね、なんかお互いに楽かなと思って、そういう感じでねここ10年くらいは過ごしているんですけど、もちろんその私が知らない、要は私が欲しいって思うものは私の好きから出ないわけじゃないですか。だから誰かの好きを聞いて、これおすすめだよっておすすめしてもらって、そこで初めて出会うものっていうのもあって、そこから好きになることもあるから、その自分のおすすめのものをプレゼントさせてほしいっていう人の気持ちもすごくありがたい。いや本当に時間割いていただけるんだったらそれでも嬉しいなとも思うし、そのお母さんみたいに私の生活スタイルからを熟知して何が喜ぶかっていうのをピンポイントで当ててくる人っていうのはすごい、もうやっぱりすごいなっていう、そういうような話でした。まあ大体さ、そもそもプレゼントもらえるっていうこと自体もねとっても嬉しいし、まあただ一つそのプレゼントってやっぱりその自分が余裕があってやるものだと思うから、その義務になったりとか本当はめんどくせえなって思うんだったらもうやめた方がいいっていうのが私の考えです。やっぱりこう優しくなれるというか、そのいつもの感謝の気持ちをなんか目に見える形にしたいなと思った時だけでいいと思うし、なんか自分の生活が苦しいのになんかプレゼントしないとなんかこう縁が疎遠になるかもとかさ、なんかそういうのが常識かもとか、そういうふうにはなんか思わないでさ、いけたらいいなって。日本のそのお中元とかお歳暮とかのそのね、お年賀とかさ、そういうのも素敵な文化だと思うんですけど、まあいろんな無理してねやることはないんじゃないかというふうに思いました、という感じですね。すっごい最後にクズみたいな話しますけど、その結婚する前の話で、当時夫じゃなくて当時付き合ってた人に、バレンタインのお返し、まあ、ホワイトデーかに何欲しいって言われて、プリンターが欲しかったんでプリンター欲しいって 言って でもその頃なんか元彼の様子がおかしくて、あのなんかおかしくないって言ったら、まあ別れたいと思ってるみたいな話、他に好きな人がいてみたいな話になったんですよ。だけどしっかり、プリンターはもらったっていうそれしばらく使ってたっていうことですだからね、やっぱりあの電化製品っていいですよ。もちろんアクセサリーとかもその売れるから、今ね金とかシルバーとか、まあ、プラチナとかもいただけるんだったらさ、そういうのってさ、あの元カレとの思い出がとかあるかもしれないけど、私はもう即売り飛ばすタイプなんでお金になるものをもらうか、まあ、消え物、食べちゃって残んないものをもらうか、逆に電化製品っていうのはね、使ってても何の思い出もなくない本当にプリンターなんか別にさ一緒に使ってたとかでもないし、本当にただの電化製品、お金出してもらったぐらいのだけだからね、その別れてもどんなにひどい別れ方をしても電化製品に対して思い出を馳せることはね、結構その本当に情緒が豊かな人じゃないと無理かなと思うのでなんか電化製品いいですよね、うん、結構使えるし、ね、いいと思いますっていう非常なクズみたいな、結構いい締めでね終わったかなと思ったんですけど、ちょっとクズみたいな話をどうしても最後にしたくてしてみました。こんなどうしようもない話で20分終わるんですか、ごめんなさいいやーついねお風呂に入って、今日も編集して貯金して、今日金曜日なのでちょっと夜飲みたいななんて思っております。そんな感じでした。はい、それではまた明日。ここまで聞いてくださってありがとうございました。